川崎ショータイム川崎スイッチオン。
8日木曜日、早いね。18日ってことはもう3月半分以上終わりましたよね。
冬もですね。
さあ、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑早口、ツッコミどころも噛みどころも満載ですよ。もう今日もね、そんな予感しかしない。はい、そんなご近所トークバラエティ川崎ショータイム小杉スイッチオンの時間でございます。
はい、
本日の番組メインパーソナリティは、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、やいかぶのリーダーゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。
よ
っよっよっ自分で言っちゃうから
盛り上げていきまし
ょう。ありがとうございます。さあ、そして、はい、本日お隣に座ってくださるのは、
はい、今日のアシスタントを務めます、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。みんな元気素敵大好き、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気素敵大好き、
いいよね、それも見たいですよね。はい、ね、さあ、そしてね、他のスイッチオンファミリーでございますが、はい、川崎 FM のスタジオ内は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限をしておりますので、今週もスタジオの外から見守ってくれております。はい、あ、窓の外には DJ ケイコが、あの、その手の振り方は何なんでしょう。
キラキラ、
今キラキラしてあのですね、はい、あのちょっと変わったお手振りをしてくださいましたDJ ケイコが、女神のように見守ってくれています。はい、そしてプロデューサーの市長さんも私のところから見えないけどいらっしゃるね。
うん、
あ、いら、あ、向こうにね、はい、いらっしゃいますよ。はい、ありがとうございます。はい、それからね、街づくりについてお勉強中の現役大学生、林ゆりになっちゃうね。はい、いつも言って、裏方いろいろお手伝いしてくれてるんですが、ね、なんか今日はね、どういうわけか、うん、冒頭からスタジオの中にいるのね、ゆりなちゃん。
声がした。スタジオにいます。
スタジオにいます。なぜかというと、リスナーの皆様、本日のゲストはですね、何を隠そう、この方なんでございますよ、ということで、はい、ご紹介させていただきます。はい、時は2020年7月23日、小杉スイッチオンに彗星のごとく現れた一人の大学生がいました。その名は林ゆりなさん。以降、毎週番組の冒頭で、街づくりについてお勉強中の現役大学生と、で、今見たくスイッチオンファミリーとしてのご紹介させていただきましたが、うん、本人の声を直接お届けする機会がほとんどないまま、ね、リスナーさんにとってその存在はベールに包まれていたかもしれませんよ。そんなゆりなちゃんは、今、大学4年生。そう、この春、ご卒業なんです。うん、そして、来週の木曜日が大学のね、卒業式当日のため、スイッチオンは一足早く今週でご卒業の運びとなりました。ということで、本日は祝ゆりなちゃんご卒業スペシャル、初登場から8ヶ月間番組を通じて現役大学生は何を感じてくれたのか、今彼女の目に武蔵小杉はどう映っているのか、春から社会人として歩き出すゆりなちゃんの等身大の素顔に迫ります。ということで、林ゆりなさんです。よろしくお願いします。
お願いします
緊張してらっしゃるのかい？
ねえ、
もうずっとさっきからもうダメかもしれない、
ダメかもしれないって目を離してました
ね。緊張がね、映ってる、あのルルお姉さんにも緊張が映ってる。
私もなんかちょっと冷たいんですけど
今日はね、もうね、もしかしたら途中で涙とかもあるかもしれないから、ね、はい、リスナーの皆様も、あの、ゆりなちゃんのね、素顔をぜひ一緒に見守っていただきまして、あの、お祝いのね、メッセージなんかもいただけたら嬉しいなと思っております。後ほど、はい、いろいろとお話伺います。はい、さあ、そして今日は月に一度の大人気コーナー、NEC レッドロケツプレゼンツ、ゴーゴーロケツのコーナーも待っております。はい、今日はですね、特別に時間を10分に拡大して、お届けいたしますよ。本日は、背番号4番、4番ですね、身長168センチアウトサイドヒッター柳田瑞希選手がご登場くださいますのでお楽しみに。
はい、
さあ、番組メッセージ募集しております。NEC のね、選手の皆さんへのメッセージでもいいですし、もちろんゆりなちゃんへの応援メッセージも大歓迎でございます。パソコンやスマホから番組ウェブサイトのメールフォームから、また、番組公式ツイッターへのリプライやハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただきます。 Facebook ページもありますので、そちらからでも OK 定です。採用された方で住所と本名が記載されている方には杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。さあ今週もここまで原稿通り、
原稿通り。
さて今日これからの川崎市中原区のお天気なんですけれども、今日のうちはね、まあ、特に雨の心配もございませんが、昨日よりはちょっとだけ涼しく感じるんじゃないですか。
そうですね、
ちょっとね、まあ暖かくて過ごしやすいけどね、昨日よりちょっとだけひんやりめ。明日は少しお天気がね、ちょっと雲が多めのお天気になりそうですからね。
そうですね。
はい、今後のお天気注意していただいて、でも雨は降らないかな、大丈夫だと思います。週末お天気崩れそうです。さあ、川崎 FM のね、もうほら私もだんだん緊張が回ってきて、今スタジオの中で緊張の渦が巻いていますけどね。
はい、
リラックスして楽しくお届けしたいと思います。はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が？そう、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアの武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアの武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中。小杉スイッチのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。武蔵小杉が発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また全世界にまで発信しておりますよ。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日ね、スタジオには、はい、素敵なゲストとして、ね、スイッチオンファミリーの大学生、はい、この春ご卒業、林ゆりなちゃん来てくれておりましてね。うん、ね、ここではね、あれよ、ほら、うん、卒業ソングといえば、みたいな話をしたいと思ってる。うんうんうん、どうですか、卒業ソングってさ、ちょっと世代でもいろいろとね、
そうね、いろんなね、流行り
あるかもしれないけど、ゆりなちゃんはズバリ、卒業ソングといえば、
私はやっぱりイメージとしてあるのは、うんうん、レミオロメンさんの3月9日がやっぱ強いですね。
これはね、多分本当にね、世代でね、うん、もう全然何の話っていう世代の方もきっといらっしゃると思うし、私は正直ちょっとギリギリなんですよ。
そうなんですか？
ギリギリギリギリ、もちろん知ってるし、カラオケでもよく歌うけど、
うんうんうん、
まずちょっと、まずそれが出てこない世代なんだよな、
はい、
とか言っちゃうと、じゃあどの世代なのかって言うんですけど、
まさかは
ね、いい歌だよね、うん、でもね、3月9日すごく素敵な曲。うんうん、ルルお姉さんはいかがですか？
私はちょっと世代の話をしているところに申し訳ないんですけれども、保育園で、
そうなりますね。もう世代っていうかもうね、定番番組みたいなのがきっとあるからね。
でも保育園とか幼稚園でもやっぱり、はい、世代ごとに歌われる卒業ソングってあって、
そうなんだ。
今の今年卒業する子たちは、はい、さよなら僕たちの保育園っていう、
聞いたことあるかも。
芦田愛菜ちゃんが、うん、昔ドラマかなんかやったのかな。そうそうそう、それの。さよなら僕たちの保育園。
知ってる、
知ってた、
知ってる、あ、最近はそれを年長組さんが歌ってて、ちょっと申し訳
ない。もう、そんなの泣くね。
そう、
泣きます、ね。
この子たち1年生になっちゃうんだって。で、付き合うときはランドセルの1年生っていう歌詞があって。
まさにだわ。
ジンクしちゃう。
はい、それか。
ゆうゆうは？
私は、多分私ぐらいの世代の皆さんは、うん、なんか、まずこれだと思うんですけど、旅立ちの日にっていう合唱曲。
ああ。
いざ別れの時、飛び立とう未来信
聞いたことあります。聞いたことあります。
それを合唱でボロ泣きしながら歌った思い出があるので、うんうん、ね、また歌いたい。はい、
今日歌っちゃいますか？
歌う本当に泣いてる。ハマっていくしないので。DJ 稽古に先ほどちなみに聞いたところね、うん、え、何かしら何かしら、桃江ちゃんっていう風に言ってましたけど、桃江ちゃんだと何だろう、さよならの向こう側とか、
いい日、
いい旅立ち、あ、それもありますね。ね、リスナーの皆さんの、あの、卒業ソングはね、何ですか、もしよかったら教えてください。
はい。
さあ、ということで、時刻が今、2時10分になりました。
はい。
続いては、こちらのコーナーです。はい、強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツのコーナーにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツ。
さあ、お待たせいたしました。本日はですね、この選手がご登場くださいます。背番号4番、身長168センチ、アウトサイドヒッター、コートネームはライ、柳田瑞希選手でございます。柳田選手、こんにちは。
こんにちは。
あ、どうも。はじめましてですよね、私ね。
はい、
はい、ありがとうございます。私、去年の夏頃からですね、こちらの番組のパーソナリティに、なりましてお世話になっております、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルのゆうゆうと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、柳田選手ね、じゃあ、まず改めて、ラジオをお聞きの皆様へ、ご自分のお口から自己紹介ぜひお願いいたします。
はい、NEC レッドロケッツの柳田瑞希です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかもうお声からすごい弾む笑顔が想像できるような、うん、素敵な、ね、明るいお声なんですけど、うん、柳田選手1年ぶりちょうど1年ぶりのご出演ですよね。
はい、
そう、前回はね、お誕生日当日3月26日の回にご出演だったんですよね。覚えてらっしゃいますか？
今思い出しました。
あ、そうなんだ。そうでしたよね。ほんとちょうどその当日 で、うん、
でしたね。
当時は MC オン、男性のパーソナリティがお話しさせていただいたと思うんですけど、思い出しました？
あ、はい。
はい、そうそう、そうなんですよ ね、リスナーの皆さんからお誕生日のメッセージとかもね、いっぱい届いていたんですけれども、うん、ということなので、もうすぐお誕生日ですね、今年もね。
そうですね。
はい、3月26日。
はい、
はい、ちょっと一足早いですけど、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、前回のその、お誕生日の時の放送をね、ちょっと聞き直してみたんですけど、その時は、はい、年齢言って大丈夫ですよね。
あ、大丈夫、
大丈夫ですよね。はい、去年は24歳になりましたということで、
そうでしたね。
そう、24歳のね、目標を今年は破るっていう目標にしなんですけどっておっしゃってたんですけど、それは覚えてらっしゃいますか？
あ、はい、覚えてます。
ということは、その破るっていう目標は24歳通じてどうだったの、達成できた感じですか？
そうですね、うん、でも自分がこう、うん、なんか悩んだりとかした後にちゃんとこう、はい、自分自身心がすっきりするようにはなりました。
はい、その悩みの殻をちょっとこう散りぼまってるところをこう破っていくっていう、そういうことが達成できたと。
はい、そうですね。
すごい、
はい、気持ちでいます。
素晴らしいですね。目標って実は立てておきながら、うん、達成できないことって多々ありますけど、
そうですね、
柳田選手はもうそこをズバッと達成していかれたということで、
素晴らしいことです。
と、ではでは、次ね、25歳になられるじゃないですか。
はい。
25歳のズバリ目標は？
断捨離です。
お、またちょっと、
断捨離。
思考が変わった。
そうですね。
はい。
断捨離。それは、具体的にはどういった断捨離ですか？
そうですね。身の回りの、うん、片付けとかも、もちろん、それも含めてなんですけど、
はい、
はい。はい、あと自分の中でやっぱり必要なものをしっかり残していくっていうのと、
あ、
もう一回こう自分の持ち味っていうのをこう見極めて、そこをこう次の成長につなげていきたいなっていう意味を込めて断捨離です。
その、だから今断捨離ってね、聞くともう私なんか部屋を片付けられない女なので、
う
ん、なんか部屋の中の整理整頓のことしか頭に浮かばなかったんですけど、うん、そのプレイスタイルとかもそうだし、その自分の性格とかそういうところで、うん、こう、ちょっとこれはもう捨てちゃおうっていうところはもう捨てていこうとか、そういうことなんですね。そっちか。
はい。
すごいわ。なんかそんな今スタジオの中すごいうーんへーっていうすごい
ね、断捨離もいろんな角度の断捨離
があるんですね。なんかすごい一つ新しい視点をいただきました。ありがとうございます。さあそんなね、柳田選手、
はい、
ライさんですね。ライ、はい、ライさんってじゃあお呼びしようかな。
はい、
はい、じゃあライさんにですね、今日も、はい、あのもう大人気ですから、ライさん。
そうですね、
もう頼りがね読み切れないぐらい来てるので、時間の限りではあのご紹介させていただこうと思うので、ちょっとお耳を傾けていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではルルお姉さんどうぞお願いいたします。
はい、じゃあ私からお便り読ませていただきますね、はい、まずナムさんからです。
はい、ナムさん、はい、
ありがとうございます。ダイがゲストありがとうございます。ずっと大好きなライラジオはメッセージに答えてもらいやすそうなので無茶ぶりです。頑張ってね、あ、ナム頑張ってねと言ってくれませんか、お願いしますとのことですが、
はい、
アイさんぜひナム頑張ってねとお伝えいただけますでしょうか。
はい、ナムさん頑張ってね。
ナムさん聞いてたかな、
今ナムさんのために言ってくれましたよ、はい、ライさんが。
はい、
もう今の永久保存版でね、はい、ぜひ何度も何度もアーカイブで聞いてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ございます。
さあ、じゃあどんどん行きましょうか。
そうですね、続きましてはトガちゃんさんからです。
はい、
トガちゃんさんは今お外に
いらっしゃいますね。
はい、スタジオに遊びに来てくださってますトガちゃんさんからです。柳田選手お疲れ様です。最近ハマっているものは何、教えてほしいですとのことですが、ライさん今ハマっているものなんでしょうか。はい、
最近アロマオイルにハマってます。
あ、アロマオイル、素敵ですね、はい、なんか好きな香りとかあるんですか。
そう、やっぱ寝る前にリラックス効果のあるラベンダーとか。
あー、はい、ラベンダー、
はい、寝る前に、
はい、
それ他の選手の方もなんかみんなでこう気に入って使ってたりとかするんですか。
あ、他の選手はちょっとわからないです。
そうか、あ、じゃあ今ライさんのもう本当に個人的な、
はい、あ、はい、
もうハマってることなんだ。へえ、
ね、
なるほど。さあ、じゃあまだまだどうしましょう。あ、お時間があれかな、お時間が ね、
そうですね、
あれなのでね、
たくさんねお便りいただいてるんですけど、ちょっとねお時間の関係で紹介はここまでとさせていただきます。あの、いただいたお便りはまたライ選手の方にね、こちらからお届けさせていただきますので、はい、ご安心ください。はい、皆様たくさんのねお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、
いや、なんかいいですね、さっきのさ、ね、あのナムさんね、はい、頑張ってって言ってもらって羨ましいな、ちょっと、ね、なんか言ってほしい、そんなこと言ってちゃダメか、
ね、
ではでは、ですね、では、引き続きライさんにね、お伺いしたいんですけれども、
はい、
はい、もうすぐ V カップも、ファイナル、ね、スタートするじゃないですか。ファイナルラウンド進出、まずおめでとうございます、レッドロケットの皆さん。
ありがとうございます。
今週末も、埼玉でね、はい、アゲオさんと、アゲオメリックスさんとの試合を控えてると思うんですけども、
はい、
はい、ファイナル進出、決定ということで、もうズバリ意気込みをお願いいたします。
はい。今週まず埼玉アゲオメディックスさんと試合があるんですけど、はい、今リーグ中のレギュラーラウンド最終戦でアゲオさんにはこう負けているの で、
そうでした、ね、
やっぱりその悔しい気持ちを今いるメンバーでしっかりぶつけて、はい、ファイナルラウンドに進んで優勝できるようにみんなで頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございますね。もうファイナル進出が決まってるからとかではなくて、もうここで一回アゲアメディックスさんに雪辱を晴らしたいということで、
はい、
お、力強いメッセージ、意気込みじゃないですか、はい、嬉しいですね。ネファンの皆さんもねすごく応援してくれていると思いますので、いつも応援してくださるファンの皆さんへ、では最後に改めてメッセージをぜひお願いいたします。
はい、いつも応援ありがとうございます。まだ緊急事態宣言が続いたり大変な状況の中ではあるんですけど、今週も 観客を入れての試合っていうことで、こうたくさんの人から力をもらって、私たちも試合に臨みたいと思います。そしてその姿を見て勇気を届けられるように日々頑張りたいと思うので、これからもまた応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。もう絶対勇気もらってると思います、ファンの皆さん、うん、私たちもね、もちろんそうだけど、はい、本当に皆さんの頑張ってる姿とか諦めない姿って本当に見てる私たちにとって力になるので、もうこれからも応援させてください。
お願いします。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日はね、いつもよりも長めにお時間をいただきまして、お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
素敵なお誕生日過ごしてくださいね。
はい、
あとライさん髪切ったのめちゃくちゃ可愛い。すごい素敵。はい、可愛かったです。
ありがとうございます。
はい、ということで、名残惜しいところではございますが、このあたりでね、お開きお別れとさせていただこうかと思います。ライさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またスタジオでぜひお会いしましょうね。
お待ちしております。
はい、お願いします。
はい、では、失礼します。
はい、失礼します。
いやー、はい、10分あっという間だな。もっともっと喋りたくなっちゃうけどね。はい、本当に、ファイナルラウンドね、V カップファイナルラウンドに進出決定しておりますので、来週3月27日28日でこの V カップのね、はい、順位最後決まりますので、ぜひぜひ、リスナーの皆様、ファンの皆様、応援よろしくお願いいたします。以上、ゴーゴーロケツのコーナーでした。さあ、ここで一曲、リクエスト曲をお届けしたいんですけれども、はい、はい、今日はね、ゲストの、現役大学生、林ゆりなちゃんからのリクエスト一曲、まず最初何をおかけしましょうか？
一曲目は、うん、AKB48 さんの桜の花びらたちを、うん、まあ、卒業ソング
と。卒業、じゃあ、そうね、はい、今日はね、卒業ソングをね、後半にももう一曲お届けしますが、ゆりなちゃんがチョイスしてくれました。それでは、聴いてください。4時23分40秒を回りました。続いてのコーナーは今日の安全安心一問一答です、はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいくコーナーでございまして、いよいよね、ゆりなちゃん出番ですよ。
はい、だ
からですね、いつも裏で聞いてるこのコーナーに自分が出て答えるというね。
いや、こんな怖かったんですね、このコーナーって。
ゲストさんみんなね、おっしゃるんだけれども。
すごい、どうね、今、ね、身に振りかかって、
振りかかって、
ね、そんな災難をね、本当に頑張って答えていただこうと思いますけれども。うん、さあ、では、出題は、ジュロ姉さん
に、ね。はい、私からね、今日は出題いたします。
はい、では、はい、それでは行きましょう。ラジオを聴きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎十条小町の校長まゆです。安心は一手間、声かけ、地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
はい、まゆちゃん、ありがとうございます。さあ、それでは、
はい、
ゆりなちゃん、ご準備はいいかしら？
大丈夫ですか？
はい。
緊張されてる
お姉さんの鋭い視線。
大丈夫かな？
さあ、それでは、
はい、
お願いしてもいいでしょうか？
はい、はい、出題いたします。
はい、
ゆりなちゃんは2020年7月23日、夏にね、ここに来てくれたということなので、
はいはい、
夏に関する問題かな？
え？
はい、いきますよ。車や二輪車を運転するとき、夏だったのでサンダルで運転した。これは丸か×か。
え？サンダルで運転したというその行為は
合ってる、
正しいか
間違いか。
ああ、
夏だからですね。暑いから、
ね、暑いからサンダルでね、
う
ん、
そう。
でもやっぱり、うん、そのブレーキとかちゃんと踏めるように、うん、歩きやすいじゃない、身動き取りやすい靴を履いた方がいい気がするので、
うん、ごめんね、笑っちゃった。もうすごい一生懸命答えて
ましたから。なんだろう、いや、なんか、うん、ダメな気がします。
ダメな、ということは
サンダルで運転した、丸×？
バ
ツ。バツ。ファイナルアンサー？
いやー、やっぱ丸にします。あ、そうです
。最初に？サンダルでもいい。
いい。
丸です。
いいです。
はい。
正解は？
あら
ー。変えなきゃよかった。
そう、サンダルではダメなんですよ。補足をね、説明させていただきます。サンダルや下駄で運転することは、うん、運転の妨げになる可能性があるため禁止されています。公安委員会遵守事項違反という違反行為にあたるそうです。ゆりなちゃんがね、言ってて、おっしゃってた通り、その、動きやすい靴で、うん、しっかりブレーキとアクセルが踏み分けられるようにして、いただかなきゃいけないということなので、サンダルでは暑い夏でも×ということでございます、
ね。専用の靴をね、持っていた方がいいということですね。
なるほど。
入れてる人いらっしゃいますよね、なんかね。運転するとき用のスニーカーとかを靴、車に乗っけてる人、いる気がする。
なるほど、なるほど。
はい。本当ね。もちろん冬なら冬で、ゴツゴツのブーツとか動きにくいのはあんまり良くないと
思
います
。ヒールもね、おそらく×ですのでね、皆様ご注意ください。
はい。以上ですか。
はい、以上でございます。
はい、ゆりなさん、丁寧な補足ありがとうございます。
はい、
ゆりなちゃん忘れないでね。
はい、
わかりました。ドヤ顔でお友達とかに話した
らダメなんだよ。嫌われるやつ。
嫌われないで。
ダメなんだよ。
ということで、リスナーの皆様も正解したでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしましたということでね。
お待たせいたしましたですね。
地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナーです。
はい。
さあ、今、大活躍をね、クイズでねしてくれましたけれども、うん、改めてご紹介しますね、ゆりなちゃん。いいかしら。
はい。
はい。さあ、時は2020年7月23日、小杉スイッチオンに彗星のごとく現れた一人の大学生がいました。その名は林ゆりなさん。以降、毎週番組の冒頭でスイッチオンファミリーとして、街づくりについてお勉強中の現役大学生林ゆりなちゃんとご紹介してきましたが、本人の声を直接お届けする機会はほとんどなく、リスナーさんにとってはその存在はベールに包まれていたかもしれませんね。さあ、そんなゆりなちゃん、今大学4年生、そう、この春卒業なんですよ。そして来週の木曜日が大学の卒業式当日のため、スイッチオンは一足早く今週でご卒業の運びとなりました。ということで、本日は祝ゆりなちゃんご卒業スペシャル。初登場から8ヶ月。番組を通じて現役大学生は何を感じてくれたのか、そして今彼女の目に武蔵小杉はどう映っているのか、春から社会人として歩き出すゆりなちゃんの等身大の素顔にズズズズズイッとスマスズズズズズとあちゃった迫っていきますよ。リスナーの皆様もぜひ一緒にね、見守って聞き守ってあげてください。ということで、改めまして林ゆりなちゃんでございます。よろしくお願いします。
そ
う、だいぶ少しは緊張は取れてきましたか？
取れてきたかな、
ね、少しね、ちょっとさっきまで肩がこう浮いて上がってたのが、ちょっと肩が下がってたよ、ね、さあ、ということで、改めて、リスナーの皆様へ、ゆりなちゃんの口から自己紹介お願いいたします。
はい、中央大学文学部人文社会学科の社会学専攻に在籍しています、大学4年生の林ゆりなです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ね、うん、じっくり声を聞く機会もね、本当にね、なかったと思うんですよね、うん、リスナーの皆様もね、今日いっぱい聞けますか、ゆりなちゃんの声。焼き付けといてくださいよ。ね、もう、出ないでほしいもんだってね。
皆さん応援してあげてくださいね。
応援してくださいね。中央大学文学部の人文社会、学科。人文って人に、文化の分ね、人文社会学科の社会学専攻っていうね、はい、ちょっと聞き慣れない、私にとっては聞き慣れない、言葉なんですけど、具体的にどんなことを大学で勉強してたんですか？
社会学っていうのは、なんか分かりやすく言うと、はい、社会問題発祥の原因を探る学問というか、
社会問題がどうして起こったかってこと？
そうですね。
あ、なるほど。
例えばなんか、栄えてたはずの商店街が全部シャッター街になっちゃったとか、うんうん、あと少年犯罪がこの町だけやたら多発してるとか、うんうんうん、そういうこと何でもあると思うんですけど、はい、そういう社会問題発祥の原因を探るっていうのが社会学で、 なんか具体的にっていうと、それを探るための、うんうん、インタビュー調査とかフィールドワークとかっていうのが必要になってくるんですけど、その調査に基づいて地域社会とか人間関係で起こる現象を分析したりとか検討する力をつけるような授業とかを取ってましたね。
あ、だからあれだ、で机の上のお勉強ももちろんするけれど、うんうん、実際街に出てみて、うんうん、こうデータを取ってみるとか、そういうこともやるようなお勉強してた。
そうなんです。
街で学ぶっていうところも結構大きな学問になるんですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、そっか。でそれで、まあ、その一環で、ね、今こうして、スイッチオンファミリーとして番組作りに参加してくれてるんですけれども、はい、まずね、リスナーの皆さんも気になってると思うんですけれどもね、2020年7月23日に彗星のごとく現れたじゃないですか、ゆりなちゃんがね。そう、はい。どうしてうちのこの番組に参加することになったのか、そのきっかけっていうのを ね、そう説明して差し上げてほしい。
あ、わかりました、うん。私が今大学4年生なんですけど、はい、大学4年生で卒業論文を書くんですよ。
そうですね。
で、その卒業論文を書くってなった時に、うん、武蔵小杉の街づくりについて調べたいと思って、うんうん、まず武蔵小杉で街づくりをやってる団体だったり組織っていうのはどこなんだろうって調べた時に出てきたのが、うん、小杉駅周辺エリアマネジメントさんだったんです、うんうん
はい、小杉駅周辺エリアマネジメントさんってね、リスナーの皆さんもエリマネって何度、うん、何度も何度もこの番組でもご紹介してるから、ねうんうん、同じかもしれませんけど、読んで字のごとく武蔵小杉駅の周辺のエリアをマネジメントしてる組織で、このいろいろその駅の周りのイベントごととか、あとはゴミ拾いとかそういったことも、うん、している本当に小杉の町に欠かせない組織なんですけど、このうちのこのね番組スイッチオン、小杉スイッチオンは、その、武蔵小杉駅周辺エリアマネジメントの一応広報事業の一つということで、
うん、そうですね、
はい、番組やらせてもらってるんですが、まあ、そこにアポを取ったと。
そうなんです。で、うん、その普通にホームページのお問い合わせのところから、うん、私はこういうもので、うん、こういうことを聞かせてほしいんですみたいなのをお問い合わせしたら、うん、
自分でしたの？
あ、そうです。
あ、すごいですわね。あら。
で、うん、そしたらそのエリアマネジメントの方から返信が来て、
はいはい、
でインタビューをさせていただけるっていうことになりました。
そういった流れだったんですね。
そうなんだ。それでじゃあインタビューをそのエリマネの担当の方にしました、
はい、
でそしてラジオ、こういうラジオがあるよっていう風に紹介されたってこと。
そうなんです、うんうん、でなんかその話してる時に、うん、今年はこういう年だからなんかイベントとかがどうなるか分かんないし、なかなか何かの運営スタッフに入るようなことっていうのは難しいかもしれないねっていうのは言われたんですよ、うんうんうんうん、でもなんかその活動の一部としてラジオをやってて、うん、毎週木曜日の2時からやってて、うん、でそのプロデューサーのシチューさんっていう人がいるから、うん、紹介するねって言われて、私もプロデューサーっていうワードを聞くのがもうびっくりしてプロデューサーみたいな、ドラマかなみたいなもうびっくりしちゃって、しかもシチューさんって名字なんだっけみたいな風にその人初めてプロデューサーシチューさんみたいな頭がハテナのまま7月23日を迎えて、うん、今日ここに至るというわけです。
なるほどね。
そういったルーツがあったんですね。
そうか。私ちゃんと思い出せないんですけど、23日が本当に初対面だったっけ、その日が。
初対面です。
その日にスタジオに来てくれた時に、うん、私とかルロネさんは初めてお会いした。
初めまして
だったかな。そっかそっか。じゃあもう本当にもう行ってこいって言って来てくれて、何をしていいかわからないような ところで一生懸命、うん、仕事をお仕事というかいろいろとこう手伝いをしてくれた。
そうなんです。
あら、
ラジオと思って。
そうなんですか。ね、なりますよね。
そして8ヶ月後にこうして自分がゲストで喋るというね。はあ、なるほどね。
人生何があるか分かりませんね。
本当だよね。ね、分かってくださいましたリスナーの皆さんね。うん、そういうことで、林ゆりなちゃんはこの番組でねいろいろとこう勉強してくれたわけなんですけれども、ちょっと今、はい、ほら、プロデューサーたちになるんですよね。うん、その最初に今じゃあシチューさんについてはプロデューサーとはっていうところから入ったと思うんだけど、私ゆうゆう、あとルロお姉さん、はい、DJ けいこもいますし、当時は、MC オンもいましたね、オンちゃんね、いましたけれども、どういう印象でした？
最初にそのドキドキしすぎて、うん、皆さんのことをちょっと調べてから行ったんですよ。
すごい調べてたんだ私たち。
もうその自分たちをそのこういう思いがあって発信している人たちっていうのが、うん、もうなんか華やかなイメージがすごいあって、うん、だから正直最初は結構怖いなとかかっこいいなっていう気持ちと同時にちょっと何でしょう近寄りがたいというかちょっと怖がってました本当は。
そうだったのね。
そうなんです。うん、
実際に会ったらどうだった？怖かった？
いや、
怖かった。
怖かった。
怖かった。大丈夫かな？私たちって。
圧力をかけないでください。困っちゃうから。
そうね。
本当に、でも最初、え、かっこいい。え、でも、って思ってたんですけど、うんうん、そのちょっとずつちょっとずつお話ししていくにあたって、なんかどんどん皆さんがいろんな努力を経て、今ここにいるみたいなのが見えていったことで、うん、なんか本当に、え、この人たちって本当にすごいなと思って、尊敬と同時に、あと皆さん、すごい人の話を聞くのが本当に上手で、
あら、まあ、
だからなんか、いろんなことをお話ししたくなっちゃうんですよ。だからもう、なんでしょう、大好きなお姉さんみたいな感じになっていてます。
この質問の項目だけあと20分ぐらい話してもらおうかしら。
ちょっとね、
今からもうちょっと教えてもらおうかしらね。
ね、
本当に、あら、そんな風に、なんかちょっと、ね、ルルネさん、ね、私たち、そういう風に思っててくれたんだって、ゆなちゃん。
なんかちょっと恐縮だけども。
恐縮です、本当にね。
本当に尊いんですよ。
尊い。
尊い、これが。
尊いという言葉をいただきましたね。
が出ました。
はい、ありがとう。じゃあ、そんなね、そんな、ゆりなちゃんね、卒業論文書いたと思うんですけど、その、はい、今日今回このお勉強したことにを基づいて、はい、はい、あのどんなことを書いたのっていうふうに、ね、聞きたいけど多分、うん、あのその専門家ではないから私もね、うん、リスナーさんもきっと、うんね、だからちょっと難しく喋っていただいたら私も理解できないから、うん、本当にとても簡単に言うとどんなことを卒業論文で書いたのか教えてもらえますか。
簡単に言うと、うん、やっぱりそのエリアマネジメントさんっていうその活動の実態だったりとか、うん、その活動を継続していくための組織の課題だったりとか、うん、でそこに住む人たちがどういうふうにコミュニティを形成してるかみたいなのを調査してまとめました。
あ、それはさ、そのまとめにはこのラジオっていうのはこう具体的にというかちゃんと関わることができていたのかしら。
すごい、あの何でしょう、このラジオの方にラジオの中で、うん、ゲストさんで、うん、たくさん武蔵小杉での活躍されてたり住んでらっしゃる方とかだったりとかって出てきてくださったじゃないですか。そうですね、うん、なのでその中で、あ、こういう人がいてこういう風に影響を与えていってっていうのが分かっていったので、もうとても、あと単純に皆さんとのお話の中で知らなかったことがたくさんあるんですよ。多分皆さんは当たり前に喋ってることだったんで、ですけど日常会話の中で意外なことっていっぱいあって、
あー、そっか、それはあったかもしれないですね、うん、あんなこととかこんなこととかいろいろ喋ってたことはゆりなちゃんにとって新鮮なことはあったかもしれないですね。
そう
なんですよね。そっか、へー、じゃあやっぱりラジオに参加したことでこう街に対するこうね、あの理解もなんかこう以前に比べて深まったこともいっぱいあったと思うし、小杉の街っていうことについて印象も変わったとしたら、
そうですね、うん、なんか今までは結構あくまでも何でしょう、最寄り駅っていうイメージだったんですよ。
ゆりなちゃんは中原区在住 で、
そうなんです、
最寄りの駅が武蔵小杉ってことね。
最寄り駅として使って、うん、駅がどんどん発展していってるっていうイメージだったんですけど、うんうんうん、その地域の特性とかお店のこととかってあんまり知らなくて、でもなんか徐々にその武蔵小杉でいろんな思いを持ってお仕事されたりとか、うん、のゲストさんとかリスナーさんを通じて、あ、武蔵小杉にしかないものっていっぱいあるんだなっていうふうに思って、だからなんかその駅としての武蔵小杉からなんかちゃんとふるさととして大事にしていきたい場所みたいな風に変わっていって、もう全然違う、変わりましたね、この1年間で。
今のね言葉はすごく私は個人的にめちゃくちゃなんか響いちゃったな。うん、その小杉、まあ小杉に限らずのことかもしれないですけど、うん、その自分のふるさとっていうものをしっかり見つけるっていうところって、うんうんうんうん、す
すごく必要なんじゃないかと、特に若者にとってはってすごく思ってるけど、ゆりなちゃんにとっては武蔵小杉というその町が、うん、その 単なる一つのこう機能としてある武蔵小杉ではなくって、うんうんうん、自分の中でふるさととしてこうすんと心に落ちてきたっていうことね、
うん、そうなんです
よ。なんかいい、とても素敵ななんか、言葉を聞いた気がします。
いや私もね、うん、あのゆりなちゃんの話聞いてて、うん、私もゆりなちゃん側の立場で、うん、このラジオのパーソナリティの門を叩いたり、あとイベントの門を叩いたんですけど、うんうん、やっぱりこう乗り降りする駅っていうね印象だったんだけれども、うんうん、
あくまで駅としてのその大きな駅、
そうそうそう、便利だなっていう、うんうん、だけれどもそういう人と関わることによって、うん、その利便性だけじゃなくて、うん、その街を生き物って言うとちょっとおかしいんだけど、
でもわかる気がする。
その街のこう性格っていうのが、こう、私自身も学べたから、今、ゆりなちゃんの話聞いて、なるほどねってすごい、スンと自分の中に落ちたものがありました。
ああ。もう、ぜひ、ここはさ、武蔵小杉在住の DJ 恵子がどう思ったかを聞きたいけど、ね、DJ 恵子は今ね、外にいるから。
あ、入ってきてるかしら。
DJ 恵子。
あ、いらっしゃいました。
どうでした今のゆりなちゃんのお話。うんうん、
いや、本当に私、小杉在住12年目なんですけど、うん、私以上に、すごく小杉のことをよく、なんだろう、まとめて表現してくださったなっていうのが、逆に勉強になりました。で、あとは、やはり、ゆうゆうも言ってたように、この街に限らず、うん、いろんな方に、その、地元愛というのを持ってもらえたらっていう思いで、このラジオのゲストさんと話しているので、うん、そういうところを、なんかこう、捉えてくれてたゆいなちゃんに、すごく感謝しました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
涙出てきちゃうからね。もう、いい結果ある。今日、実は冒頭からずっとに涙出てるんですよ。
自然がね。
じゃあ次、シチューさんにもね、お話聞きたいんですけどね。
ぜひぜひ、
プロデューサーですから。ね、ぜひ、プロデューサー、あ、ほら、あの時の当時のプロデューサーよ、ゆりなちゃん。今、隣に座ったわよ。
ドキドキ。なんかはい、ラジオ放送始まって、今、4年、5年っていうふうに経って、
もう丸5年
ね、いつも聞いてくださってるリスナーの方から、今日初めて聞いてくださった方とかいらっしゃると思うんですけど、うん、今ですね、放送中、うん、窓の外にですね、うん、これまでの常連リスナーの方がですね、観覧に来てくれて、
はい、
応援してくださってるんですけども、番組に、関わってくれたこの林ゆりなちゃんのですね、うん、視点っていうのはとっても新鮮で、うん、まあね、これまで長くこの周辺に住んでる人たちも、さっき DJ 恵子が言ってたように、うん、ね、いろんなことが自分ごとに なるっていうふうに、そういうふうになる機会ってある人もあればない人もない、うん、っていうか、イベントごとに参加してみたときに自分の街が無機質だったり、ただ生活してた街だったものがなんか自分たちごととして捉えられるようになったみたいな話ってよくあって、うん、ね、そういう感じでゆりなちゃんもこの地元のことの見方が若干変わってくれたりとか、そういうことはすごい素敵なことだなっていうかね、思いますね。まあ、で大学生っていうことで、これからのことをもう番組一同ですね、それから今多分観覧してくださってる方もメッセージもゆりなちゃん宛てにくださっていてですね、応援してると思うので、素敵なね、社会人になっていただきたいなと思います。本当にありがとうございます。
もう喋れない。喋れない
。夢いっぱいですよ、本当。ね、くじけることとかいっぱいあると思うんですけどね、リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、何回でも立ち上がって、いっぱい失敗して進んでいってほしいなっていうかね、うん、思いますね。はい。
今、聞こえたかな、ティッシュを取る音がね、マイク越しにね、シチューさんありがとうございます。もうゆりなちゃんはちょっとの間喋れないかもしれません、ね。涙を流しております。でも、ね、そう、本当に、今、外で本当に温かい目で、リスナーの、皆さんがですね、
はい、
見守ってくれて、その気持ちとか、私たちのこのね、番組の仲間としての、気持ちを、ね、ゆりなちゃんにね、届いてるなら嬉しいなというふうにね、本当に思います。まだまだ質問まだ残ってるけど、どうする？どうしようか。ちょっとさ、じゃあさ、これ先に言おうか。ゆりなちゃんからの のね、リクエストが実はあって、スイッチオンファミリーにね、4月から、この社会人になる自分にとってもそうだし、その仲間のね、学生たちになんか、アドバイスがあったら教えてほしいっていうふうなね、コメントをいただいてたんですけど、どうですか、ゆりお姉さん。
じゃあ私からいいですか、あまり素敵なことは言えないんですけれども、私も、大学4年出て、最初は新社会人として、システムエンジニアで働いてました。
すごい。
それでその時思ったのは、社会人になって学生時代でいろいろ経験してたと思ってたんですけど、全然知らない世界、全然会ったことも関わったこともないような人たちとこれから携わることがたくさん出てきます。そこで自分ってちっぽけだなと思ったり、未熟者だなって思ったりすることがたくさんあって、へこたりったりするね、ことが結構多いかと思うんですけれども、でもね、そこでへこたれずに、こうその先輩方、すごく優しい先輩方もたくさんいるので、そういった方々にこういろいろ教えてください、自分はこういうこと頑張れるので、何ができますかってこう自分から発信する、もうゆりなちゃんはね、自分から発信してこの場に来てくれているので、そこはもう全然問題ないと思うんですけれども、その自分で足を使って行動する、でそこからもう嫌なことも楽しいことも酸いも甘いもを、いろんなね、新しく出会う方々から学んで、自分のもの吸収して、自分のものにして、こう、新しい林ゆりなちゃんに、こう、成長して、大きくなっていってほしいなと思います。
ありがとうございます。
ね、辛いことがあってもね、私たちがいるから、また、ここに戻ってきてくれるとね、嬉しいなって思います。
はい。ありがとうございます。
すごい、なんかもう、急にほんとね、しんみりしてきて、ね、もうどうやってまとめたらいいの、ここはって。
ゆうゆうは何か、
何ですか、
アドバイス、私も一言、挨拶よ、挨拶。
そうです。
別に体育会系とかそういうことじゃなくて、おはようございます。あとできれば、おはようございます。たまっちさんとか、例えばね、
そう、お名前を呼んで、
そう、
大丈夫、お名前、
そう、人の、関わる方のお名前って覚えてた方が、コミュニケーション取りやすいし、懐にも入っていきやすいし、もう、若ければ若いだけ、それだけでまず可愛がってもらえる立場にいるから、どんどんどんどん、挨拶をいっぱいしてください。はい。そんな、どうかしら、役に立ったか分かんないけど、私のね、実用的、よかった、よかった、実用的なアドバイスできた。さあ、じゃあね、ゆりなちゃん、もうほら、時間がさ、ね、なくなるね、早いですね。じゃあ、まだね、本当は聞きたかったことあるんだけど、最後にね、リスナーの皆さんへ、この8ヶ月間、ね、見守ってくださったと思います。今日もね、本当に今、今日たまたま聞いてくれてる方もいるし、ずっと存在をね、気にかけてくれた方もいらっしゃるし、最後に今聞いてくださってるリスナーの皆様へメッセージをぜひお願いいたします。
はい、8ヶ月間短い間ではあったんですけれども、受け入れてくださり本当にありがとうございました。本当にリスナーさんのお便りなどから、この番組の温かさだったりとか、この街の魅力を学ぶことができて、来月から私も一リスナーとして番組を応援させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
振り絞って最後ね、メッセージ届けてくれましたということで、ね、なんかもう本当胸がいっぱいなんですけど、私たちも、ね、はい、これからの林ゆりなちゃんを番組も応援しますので頑張ってください、はい
ね、ありがとうございます、
はい、ということで、本日のゲストは、中原区在住の現役大学4年生、来週卒業いたします、はい、林ゆりなちゃんでございました。ゆりなちゃん、お疲れ様、どうもありがとう。
ありがとうございました。
まだ最後にもう一仕事あるのよ。はい、もうでは一曲、ここでリクエスト曲をお届けしなくちゃいけませんので、はい、曲名をご紹介ください。
はい、カーペンターズさんで、青春の輝きです。
聞いてください。
消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。 で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい、食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい、そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
さあ、毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、涙涙のゲストトークコーナーからのね、本当にさあ、でもね、最後まで感動いっぱいでお届けしていこうかと思いますので、はい、今日もね、お便りいただいています。たくさんいろいろ姉さんご紹介お願いいたします。
はい、今日もね、お便りありがとうございます。ありがとうございます。まず1つ目はちょっと2週間前にね、いただいていたお便りなんですけどもね、はい、はい、今ご紹介させていただきます。マンボさん、お手紙ありがとうございます。はい、ルルお姉さん、ケイコさん、あ、ルルお姉、私とケイコさんがパーソナリティの時に、
ね、そうだった
ん
ですね、
はい、こんにちは。はい、私は絶賛花粉症と戦っています。くしゃみが止まらない、喉がかゆい、目が目が、ムスカチョウ、
ムスカチョウ、ムスカチョウにやった今
ペッパンちゃった、どうなったかしら。ラジオの生放送でくしゃみをどう止めるか日々格闘していますのことです。
マンボさんも ね、ラジオ番組中くしゃんとかされるのかしら、
はい、ね、どうなんでしょうね。
マンボさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、続きましては、
はい、たくさんいただいてるね、
ありがとうございます。はい、続きてのお手紙は、
はい、
ペコちゃんさん、
ペコちゃんさん、
ありがとうございます。はい、昨日参加賞の報告に付け足しというふうにね、書いてあるんですけれども、はい、一緒に工場の夜景の絵はがきがついてきました。 おこれはやはり川崎は今工場の夜景ツアー売り出し中なのですね。ただ川崎検定の記述問題では工場の夜景以外の見どころ2つ、食べどころ1つ、理由とともに書く問題でしたよ、ということで、ペコちゃんさん、
はい、
川崎検定をね、受けられたということで、
先週か、3月14日に、ね、ね、行われたんですよね、うんうん、なんかエグザイルのマスさんも受けられたみたい、はい、
そうなんですね。あら、
合格合否は4月の16日以降郵送で届く、
はい、
あら、ペコちゃんさん、ドキドキですね。ぜひ結果教えていただきたいですね。
そうですね、はい、お待ちしております。ペコちゃんさん、今日もね、お便りありがとうございます。そしてあと2通お届けいたしますね、はい、アルサトウさん、いつもお手紙ありがとうございます。メインパーソナリティのゆうゆうさん、はじめスイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お外でね、聞いてくださっております、はい。今日も楽しみにしています。どんなトークが聞けるのやら、ということでしたが、
アルサトウさん、
ね、はい、いかがでしたでしょうか。
ミリナちゃんも微笑んでね。
はい、じゃあ、続いていきましょう。つぶやきトガさん。トガさんもね、お外から聞いてくださってます。はい、ありがとうございます。ゆりなさん、卒業おめでとうございます。大学文学部といえば、中村健吾とダンサー尾形と同じ大学学部ですね。びっくりしました。
中村健吾選手も、ね、そうだったんですか。
あ、知らない、まあ、
ね、なかったんですかって今ね、
そうなんだ、ね、ますのご活躍をお祈りしますとのことです。はい、つぶやきとかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてね、今お話にも出ました、
はい、今私たちの目の前には、はい、プロサポたまっちさんがいらしておりますので、直接たまっちさんの、お声で届けていただきましょう。フロサポ情報お願いします。
はい、はい、今週日曜日21日はアウェーで浦和戦があります、はい、埼玉スタジアム2002で15時キックオフ、アウェー戦なので川崎 FM のラジオ中継ありませんので、はい、インターネット配信で応援お願いします、はいはい、あと今グッズショップ、
はい、
アズロネオ併設のプロカフェでは、川崎市内で採れたイチゴを使ったイチゴフェアやってますので、足をお運びください。
はい。ありがとうございます。フロンターレ、1分けになったんですよね。5連勝からの1分け。いや、でもそれにしても強いな。
ありがとうございます。
とんでもありません。サポーターの皆様の力もあるでしょうからね。はい、今週も応援よろしくお願いいたします。玉木さん、ありがとうございました。せっかくだから、ゆりなちゃんに直接声かけていただいてもらえません？
本当、8ヶ月間でしたけど、お疲れ様でした。どうも、卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。さあ、川 先ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分間いかがでしたでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブドリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうと、
宇田のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
電気大学生の林里奈でした。
はい、ありがとうございました。来週のメインパーソナリティはルルお姉さんですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、この番組は各社の提供でお送りしました。じゃあ最後ゆりなちゃん一緒にね、例の言葉言うわよ、さようなら言うわよ、リスナーさんも一緒にね、せーの、
さようなら。